愛媛大学研究室からこんにちは。
地域創生研究センターっていう、センターでは、はい、地域づくりとか、まあ、町づくりの、支援をしてます、はい、で、まあ、そこで、実際にやってるのは、まあ、今年は宇和島市からの委託の仕事をしてるんですけども、山村の町づくりの支援で、まあ、実際そこの地域のお祭りに参加したりとか、はい、それから今年は田んぼを借りてですね、で田んぼで、まあ、学生と一緒に米作りをすることで、地域の人たちと、まあ、一緒に作業をしたりとか、まあ、地域の昔の米作りの話を聞いたりとか、はい、でまあ、そういうことをすることから、地域の課題とかですね、それからこれから先の可能性とか、まあ、そういうことをまとめていっているところですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地域創生研究センターの野崎健也准教授にご出演いただき、センターの取り組みや先生のプロフィールについて伺います。
地域創生研究センターというのは、今オープニングのインタビューを聞いておりましたら、はいはい、随分その土地に入り込んでといいますか、はいはい、一緒になってというようなイメージだったんですが、
はいはい、まあ、そういうのを狙ってます。
今は宇和島市、これ対馬になるんですかね、はい、
旧対馬町ですね、
はい、三巻地区というところに、はい、あの学生さんたちと行ってらっしゃるようですけれども、はいはい、もうこの計画としては3年計画ということですか。
はいはい、そうですね。
初年度はどんなことされたんですか。
初年度はですね、あの地域の各家庭の状況とかをだいたいこう、うん、あの聞き取りで把握して、はい、それで、その集落がですね、今後10年間でどれぐらいこう家が減るんだろうっていうようなことを予想したりしましたね。
は
い、
そして2年目が今年ということですが、はいはい、今年はどういった活動をされてるんですか。はい、
集落お祭りに参加したり、集落の行事に参加するっていうことと、でそれと田んぼを借りて、で学生たちとその米作りをすることで、あの集落の人とのこうコミュニケーション、うん、地元の三巻の方たちにあのかなりこういろいろ手伝ってもらってですね、はい、で美味しい米を収穫したんですけど、うん、でそういう形でこう地域と一緒にやるっていう形を作りたいなと思って始めたんですね。
特にもう具体的になってきてますよね。
はい、そうですね、はい、
そしてこの2年間でいうと、もうちょくちょくと若い学生さんたちもやってくるということ で、はいはい、そうですね、顔なじみの方も増えたんじゃないですか。
まあ、増えてると思います本当に。
そして3年目、来年はどういった計画を立てられてるんでしょうか。
来年はですね、はい、あのこれまでのその調査から、うん、その地域のまあ課題とかをですね、あの洗い出した中で、これから先どういうビジョンを持つか、集落としてどういう将来を、目指していくかっていうことを決めて、でそれに対してどういうことをしないといけないかっていうようなこう計画を作っていって、で、まあ、可能な部分は何かこうあの新しいことが始められたらいいなと思ってます。
この宇和島の三巻地区の皆さんも学生さんたちとあの触れ合うことで、改めてこの自分の、はい、地域というのを見直すきっかけにもなっているんじゃないですか。
そうですね、あのそうやってあの外の人に見られてるとか、はい、いうことを意識することって、人間ってね、はい、あの背筋が伸びるっていうか、
そうですね、
あの本当にこうまた元気をもらえるっていうかですね、はい、うんうん、あの大きなエネルギーになると思います。で、まあ、外から行った人も本当にあの逆にエネルギーをもらってるっていうかですね、うん、いい感じに なってきたかなと思ってます。
そのお祭りにしても、はい、食文化にしても、はい、知らなかったことがあの学生さんたちにあったでしょうし、うん、はいはい、すごいって思うことも、うん、あのそこお住まいのおじいちゃん、はいはい、おばあちゃんからきっと吸収してるんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね、あの本当にあのすごいと思うことばっかりなんですよ。あの田んぼのことに関しては昔の知識もそうですし、はい、あと虫送りっていう行事がまだそこでは続いてるんですけど、そういうことを大事にして続けてるっていうことに、あのやっぱ外から来た人はですね、うん、すごいこう打たれるっていうか、あの学生たちも本当それは感動してましたね。
うん、今ですと本当にそういった伝統文化っていうのが廃れつつある地域もあるでしょうし、はい、あの若い方にとっては初めての経験というのを、うん、そこですることっていうのが自分にとっても大切なことですよね。
はいはい、そうですね、うん、で初めての学生もいるし、例えば今年は対馬町内出身の学生も、
う
ん、いてですね、あの海側の方ですけど、でその学生なんかはやっぱり自分 の地域と比べることで、また自分の地域をまたこうしたいって思ってくれたようでですね、でそういういろんなこう反応も、うん、いろんな展開もこれからまた出てくると思います。
野崎先生ご自身も、はい、幼い頃というのはそういった農村地域でお育ちになったん
です。そうですね、はいはい、
高知のお生まれだと伺いましたけれども、
はいはい、そうですね、はい、
やっぱりその自然と農業というものとつながっていらっしゃったんですか？
は
い、
そうですね、うちはその、まあ、祖父がずっと農業をやってましたの でそれを小さい頃からくっついて見てたりとかでですね、うん、普通にそういう、まあ、農家で育ったっていう意識がありますね、うん、
聞いたところによりますと、はい、小学生の頃には、はい、日本の田舎を何とかする研究者になりたい。
あそうですね、うん、もう
高い志を小学生の頃にお持ちだったようです。
はいはい、なんか5年生とか6年生ぐらいに、そう思った記憶があります。
これ何とかするっていうあたりが重要なポイントだと思うんですが、
そういう漠然と大きなことを考えるっていうのは大事だと思うんですけどね、子供にとって。
でその思いがずっとつながっていたと思うんですけれども、はい、京都大学に進学されたようですが、
はいはい、
その頃は、はい、あえて農学部は選ばなかったと。
はいはいはい、農学っていう専門分野だからすごくこう多分狭くなってしまうと思ったんですよね。だから農村のことを自由にやれそうな文学部に行きました。
文学部です。でもそれは社会学もできるという、はいはい、
社会学が、はい、専攻であったので、社会学っていうのはどんなことでも社会学としてこう研究していける、
はい、
なので何でも農村とか、はい、山村とか漁村のことを何でもやりたいと思って、何でも多分できるんじゃないかと思って、実際その通りにできました。
ただやはりその当時といいますか、
はい、
社会学という観点で農村を研究している学生や大学院生はほとんどいなかった。
そうですね、僕らの世代っていうのは本当高度成長期以降、育ったっていうところなので、
はい、
やっぱり大学の同級生とかほとんどやっぱ都会育ちの人たちばっかりだったんですよね、
うんうん、はい、じゃあ愛媛なんかでは多いと思うんですけれども、うん、その薪を割って、はいはいはいはい、お風呂沸かして、そういった経験も持ってらっしゃらない方の中で先生がはい、はい、そういった
やっぱこう時間差で生きてるっていうか、
はい、
僕はまあ昔の農村で、そういう経験もしてるんですけど、同級生とかの話を聞くと全くその知らない世界なわけですよね、それが、う
ん、だからこそその、うん、取材に行く先々でいろんな方とお話もできたんじゃないですか。
それはもうその仲間っていうか同志というかですね、
はい、
そういう形で知り合いが増えましたね。
話に花が咲きますよね。
そうですね、
五右衛門風呂がねなんて
そうですね、
トイレに行くのが怖くてねとか、
そうですね、はいはいはい、その寺さんはそんな世代
で、いや私もおじいちゃんのところに行った時に、はいはい、そんな経験があるかなと思うんですけども、はいはいはい、でもその各農村のリーダーの方ですとか、はい、そういったいろんなことを考えて行動してらっしゃる方とも、うん、これからの課題ですとか今の現状とか、はいはいはい、そういったお話も積んでこられたんじゃないですか。
はいはいはいはい、でそういうことするのが本当に楽しかったですね。
うん、
一人の人のところに行ったら、その人は次の人を紹介してくれて、
はい、
でそこでまたなんか農作業とかしながら数日間滞在して次のとこを紹介してもらって、
はいはい、
っていうような感じであちこち渡り歩きました。
それでですか、ローカルフードの旅人、野崎県が行く郷土の味再発見という連載を月刊誌、その農業をしてらっしゃる方にこう、はいはい、配られる月刊誌だそうですけれども、はい、もう1年続けてらっしゃるそうです、
はいはいはい、そうですね、そうやって学生時代日本中あちこちのいろんな美味しいものを食べて、でやっぱり日本っていうのは多様な味がまだしっかりあるなっていうことを気がついて、でまあ、そこから本当にこう食べ物の話をすごく、はい、関心を持つようになって、で今はその仕事で、まあちこち美味しいものを食べて仕事にできてますね、
はいはい、もう四国愛媛に限らず中国四国地方の農村、はい、山村漁村を回ってその美味しい食材ですとか郷土料理を取材してらっしゃるということですけれども、はいはい、本当土地によってやはりその食文化っていうのは、はい、微妙に違ってたり、はい、まるっきり違っていたり、はいはい、
そうですね、
それを見ていってまた話を聞くっていうのは、うん、本当楽しいですよね、
うん、楽しいですね。
そういった土地土地で、うん、うちの、あの作ったもん美味しいでしょっていうような話もまた、うん、
はい、
自分の生まれたところのこう自慢にもなるといいますか、
はいはい、
自信が持てるというか、
そうそうそう、あの自信がないのが今の日本の農村の、まあ、大きな問題かなと思うんですけど、
はい、
やっぱ食べ物に関しては、うん、結構みんな自信を持ててると思うんですよね、はい、でそれをもっともっとまだあの自信持って出していいと思うんですよ。でそれはけどあの都会に迎合する必要はない、で自分らのアイデンティティというかその土地のものをちゃんと生かせば、はい、本当にあの十分なレベルのものになるとは思うんですけど、うん、その辺がなかなか、まあ、それこそあの地域づくりの話ですけど、やっぱこう相当にこう合わせようっていうことが 多いと思うんですね。まだ
今まではきっと奥ゆかしい部分が先に立ってあのあなたのところは美味しいですねで終わってたかもしれないんですけど、もううちのところのこれ食べてというその、はいはいはい、ね、自分をアピールしていく部分というのも覚えていかないといけないという、
はい、それを本当にあの質の高いものでそうやることが大事で、はい、
うん、
下手にこう迎合せずにというか、はい、あの合わさなくていいと思うんですよね。で自分らのこだわれる部分にちゃんとこだわれば、
はい、
あの恥ずかしくないというか本当に評価できるものになると思うんで、そういうことをあの応援していきたいなと思ってます。
最近は、うん、あの産直ですとか、うん、道の駅とか、はい、あの大変こうポピュラーになってきて、
はいはい、
でそこそこでその生産者の方のお名前ですとか顔写真なんかが、
うん、はいはい、
貼られることも多くなりましたけれども、はい、ああいうことでその声をかけられる機会が農家の方も多くなったんじゃないのかなと思うんです。
そうですね、うん、
でそれでちょっと張りが出てきた、
はいはい、
そういったことも、
はいはい、
あの何かしら自信にこうつながっていけばいいなと思うんですけれど、
そうですね、あのよくその顔の見える感じ、
あ
の消費者にとって生産者の顔が見えるっていうのも大事ですけど、うん、一方的にじゃなくって生産者にも消費者の顔を見せないといけない、で もっとあの伝えないといけないっていうことを本当に思います。でそうやって伝えてるとそれこそあのいい循環が生まれてくるっていうかですね、うん、やりがいも出て、で あの人に食べてもらいたいからこういうふうにあのしっかり愛情込めて作る、
はい、
っていうふうにあのなっていくと思うんですね、
うんうん、先生はよく本物を食べなさいと学生さんにもおっしゃってるようですけれども、
はいはい、
やはりそのそういった部分でも見えているものって言いますか、
はい、
どこから来たかわからないものではなくてというようなものも
そうですね、うん、あの何でできてるかわからないものって今多いと思うんですけど、
はい、
原材料とかね、想像がつかないものとか、けども大体食べ物っていうのは基本的にはもともと本当シンプルな、うん、あの食材で作るもの で、はい、でそれで作った本物の味を知っとくと、そのシンプルな材料に何かが加わったっていうことは、はい、割と舌はそれに反応します、はい、
うーん、
そういうシンプルなものに慣れさせておくとですね、新しいものを加わった時にあのかなり分かるようになると思う、すぐ。逆に、
はい、
いろんなものが入ってるのに慣れてると、はい、そこから何が惹かれたかっていうのは、
うん、
なかなか分からないですね。
あ、
分かりにくい、
基準を知っていれば、
うん、 そうですね、
そこにプラスマイナス判断ができるけれども、
はいはい、そうです、だからそういう意味では本当にちゃんとした材料で、
はい、
作られた本物を知るっていうのは重要なことだと思うんですね、
うん、農村や山村のまちづくり支援について先生にお伺いしてきましたが、魚食、あのお魚についても先生は研究されていらっしゃいます。来週はその内容について詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き地域創生研究センターの野崎健也准教授にお話を伺います。お楽しみに。